と。
ミオさん前でいいんじゃないですか。ミオさん前でいいと思う。
うん、前がいいよ。
ミオさん前で。ミオさん前で。お願い。あ、じゃあ、あ、でもないか。5人だからちょうどだな。
ちょっと、
はいはい、
はいはい、あの名刺交換をされる方、ちょっと。
じゃあ、ちょっとね。はい、
はいはいはい、あ、どうも
中国電力の森安様です。
あ、どうも熊本です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
競
争本部なんだ。あ、そうですか。はい、はい、どうも。
今年の春から町会議なんで関わっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて地域共同本部広島県グループの西村と申します。
はい、熊本です。
よろしくお願いします。
はい、はい、熊本です。はい、よろしくお願いいたします。
記者にも渡した。
始まる前にまだちょっと待ってくださいね。今日の流れを確認をしておきたいと思いますが、あの中国電力の方のですね、森保マネージャーさんをはじめ、花谷さんが対応していただくということで、両サイドの方は補佐的な同席ということで、いろいろ補佐をしていたということで、写真等にはブログ等にもアップしてほしくないという見解ございましたので、今日のお話もないとは思いますが、そういう立場でお二人ほど、していただいているということで、よろしゅうございますかね。ということでご理解くださいませ。写真はね、撮ってもいいけれども、ブログ等に載せないでほしいというのが、前回の、ね、申し入れの時に、私がブログに載せたらね、二人の方の方、中電の方から外してほしいという意向がありましたので。
なんでそうなったの？
私どもは会社を代表しておりますから、全然掲載いただくことを云々ということではなくて、補助者の方なので、できますか、対応者の2人だけにしていただきたいと、お願いしておりました。
その業
界
の人は通っていけない
と。
お二人だけで対応されるということで、よろしくお願いいたします。はい、それで自己紹介をしていただいて、あとこちらで自己紹介をするということでお願いいたします。それでは自己紹介の方。
はい、本日はお知り合い広島までお越しいただきまして、ご覧になっております。本日は中国電力の方ですね、ご対応させていただきますが、私地域共創本部エネルギー総合グループの森安と、皆様方から向かって、左手になりますけれども、地域共創本部広島電気グループの花谷の2名でございます。
花谷さん、
はい、花谷でございます。よろしくお願いします。
で、同席者の方も一応ご紹介だけさせていただけたらと思います。皆様方から向かって一番左の下にありますのが、地域共創本部広島県域の、西村でございます。
西村です、よろしくお願いします。
私の左隣、右隣におりますのが、エネルギー広報グループの藤でございます。
藤井です。よろしくお願いいたします。
以上4名の方で、いろいろと答えさせていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あちらの方もあるですので、一人ですかね。
はい、
はい、それでは、こちらの方を私、原発ダイヤマンズネットワークのコナカでございます、今回ボリューム調査の3回目になりますが、よろしくお願いいたします。それとさっき言い忘れましたが、録音の方はいつも中年さんは口頭での回答という文書の回答を要求してもなかなかしていただけないので、録音はさせていただかないとですね、何をおっしゃったのか最後は分からなくなってしまったりしますので、よろしくお願いいたします。
はい、先生、
あ、
はい、どうぞ。そちらから、はい、
原発イラン山口ネットワークの三浦と申します。よろしくお願いします。
明治学院大学の熊本と申します。よろしくお願いします。
隣町の北尾町で利用しております、高松と言います。よろしくお願いします。
今日の申し入れ雑談になっています原発ごめんなさい市民の会の宮本です。
同じく、申し入れ団体になっています、広津未来上の安藤と申
します。さあ、
神の関原発と名誉広島ネットワークの渡田と申します。
原発はごめんな広島市民の会の武井淳と申します。よろしくお願いします。
それでは流れを申しますと、今から私が申し入れ書をですね読み上げる前に、今日なんか県の方が動きが出まして、埋め立て延長を認めるというような今記者会見の最中だというふうに聞いておりますので、そのことについて一言強い思いを抗議をしたいというふうに思います。それとそれからこの申し入れとですね、行いまして、あと中国電力の方から、ご回答をいただきまして質問に入らさせていただきますが、時間はだいたい12時ということでちょうどいいですね、12時ぐらいということで予定しておりますので、よろしくお願いいたします。冒頭に、中国電力に対しまして、私ども今回29団体という多くの団体から今回の申し入れについて賛同いただきました。今日私どもが申し入れをする同時刻に今山口県の方が今中国電力が提出をされております延長問題についての延長許可をするというような会見をしているということがございますので、強い抗議をさせていただきたいと思います。私たちは長い間上関の原発ストップのために運動してまいりました。岩井島の漁民の皆さん、この皆さんはいまだに、上関原発のストップに、また、上関原発計画を認めるということはしていらっしゃいません。そういう思いを全く無視をし続けて、今回また延長問題を申請をされておるということで強く抗議をいたします。と同時に、上関の原発計画は2000年の4月でございましたね。2000年の4月に、漁業保証契約を交わされました。この契約はだいたい10年という時効の法的な規約でございます。
に10年をもうすでにとっくに過ぎまして20年近くなっているのにもかかわらず全くそういうことを無視をし続けて今回また延長問題を提出をしているということ、ボーリング調査、埋め立て延長問題に強く抗議をするとともに、怒りを持って今日はこうして、皆さんと一緒に申し入れをしたいと思いますのでよろしくお願いを申し上げます。それでは、申し入れをいたします。中国電力株式会社取締役社長清水真重様、海上ボーリング調査埋め立て工事中止の申し出。この度中国電力は一昨年そして昨年の上関原発建設予定地の追加ボーリング調査に続き今年6月10日4度目となる埋め立て免許延長及び福島原発事故後初となる海上ボーリング調査の申請を行いました。この海上ボーリング調査は原子炉設置許可の新規基準に適合するための耐震データを補強するための調査の一環で、活断層の有無と埋め立て海域の西側にある FD 断層の地質構造に関わるデータ収集であり、中断している準備工事の再開ではないことを強調しています。しかし中国電力は海上ボーリング調査を実施しできるだけ早く準備工事を再開したいとしております。そこで私たちは2011年の福島第一原発事故以後中断している上関原発建設埋め立て工事再開に直結する海上ボーリング調査と埋め立て工事の即時中止を強く求めます。また2001年上関原発計画に同意した元山口県知事の新井関成氏は福島原発事故で原発の安全確保の大前提が崩れた、改めて山口県知事の同意を求めるべきだと発言をし、現村岡山口県知事の対応についても2016年重要電源開発 地点の指定が有効とする国の見解を根拠に埋め立て免許延長を許可したことに触れ、原発の新増設についての国の方針も明らかでないのになぜ原発事故前の手続きを根拠に許可したのか理解できないと意義を呈していることに県民の大多数が同意をしております。つきまして以下の申し出を行います。明快なご回答をいただきますようお願いをいたします。中国電力は2008年10月21日に22日に埋め立て免許を提出しました。しかし埋め立て免許は事業者と公の関係においてなされる手続きであり、事業者と民の関係には何の関係もありません。こういう水面埋め立て法には事業者と民の関係について、埋め立て事業者が埋め立て免許を得ても埋め立てで損害を受ける者に補償しなければ埋め立て工事に着工できない旨規定しています。こういう水面埋め立て法第8条、生活密着した財産的利益を内容とする権利を財産権、憲法28条29条と 言います。事業により生活が脅かされるとは、言い換えれば事業により財産権が侵害されるということです。海に存在する財産権の代表的なものは漁業権ですが、漁業権とは漁業を営む権利です。ですから事業により水面が消滅したり、水面が濁ったり、沿岸の、周辺で漁業が営みにくくなり、水揚げが減ったりすることは、いずれも漁業権の侵害になります。そこでお尋ねをいたします。まず第一、岩井島漁民の漁業権、財産権を侵害するボーリング調査や埋め立て工事を実施できる法的な根拠はどこにあるのかお尋ねをいたします。二つ目、債権の消滅時効は10年である。これは民法第167条1項にございます。それから2000年4月27日に中国電力と共同漁業権管理委員会、次第漁協等の間で結ばれた保証契約に基づく中国電力の埋め立て工事や調査をできる権利はすでに消滅しているのではないかお尋ねをいたしました。以上、明快なご回答いただきますようよろしくお願いいたします。はい、それではお願いします。
はい、今申し上げた方をお届けいたしました。事前にですね、いただいておりましたので、業者の方の見解の方もですね、提出させていただいておりますので、お答えさせていただきたいというふうに思っております。2点ほどお尋ね事項がございましたので、それぞれ、お伝えさせていただきたいというふうに思っております。1点目のですね、岩井島漁民の漁業権を取得、侵害するボーリング調査や工事を実施できる法的根拠はどこにあるのかということで、まずはそれについてお答えさせていただきたいと思っております。まず現在計画中のですね、海上ボーリングの調査につきましてはですね、漁業権者である山口県漁業協同組合次第支店のご了解をいただいた上で、一般海域内行為許可、専用許可ですね、等を、許認可を得まして、着手する予定でございます。また、埋め立て工事につきましては、すで、に漁業保証契約により、漁業権者である山口県漁協、漁業協同組合次第支店および、同上関支店から漁業権消滅のご同意をいただいており、適法による公有水面埋め立て免許を受けるというふうに考えております。2つ目の、債権の消滅時効は10年であるということで、2000年4月27日に当社が、共同漁業管理組合委員会次第漁協等の間で結ばれた保証契約に基づく中国電力の埋め立て工事や調査を実施できる権利は、すでに消滅しているのではないかというご質問についてお答えしたいと思います。こちらにつきましては、 漁業保証契約についてはですね、現在は当然有効であるとこのように当社は考えております。当社の弁護士にもですね、確認しておりますけども、申し入れ書にてご指摘いただいた消滅事項には当たらないという見解をいただいております。で、冒頭ですね、小中様の方からですね、本日山口県の方でということが話がございましたので、私どもちょっと11時からここに来るということで情報の方詳細は把握していないんですが、直前に聞いてきた内容についてだけ、提供させていただけたらというふうに思っております。本日ですね、当社の方山口県の方に、出向いております。そちらの方で、上野新編の許可書の方をいただいて書いております。以上で回答させていただきたいと思います。
まずこのボーリング調査の件でございますが、最初言われたのは山口県の資材漁協と話がついてるというような、
資材県様のご理解をいただいた上で許認可の手続きを示させていただくということを申し上げます。なのでまだ手続きの方がしておりません。
手続きはまだしてない。
ボーリング
調査に関する、
はい、
ボーリング調査についてはまだ具体的にはまだその段階には至ってないということで理解してもよろしいですかね。
それ以外の諸事務というのを今進め
てお
りますので、
はい、
理解を得てということですけれども、それはあれですかね、ボーリング調査を実施する上での理解を得てで、保証は別になされない。
そこはちょっとどういう話をするか、はい、私は直接担当していないので、はい、お答えしかねるのですけども、
はい、
そもそも海上ボーリング機体のベッド等とは別のものということで、はい、その手続きを踏んだ上でですね、申請をさせていただいて進めるというふうに考えております。
で、保証なされるとしたら保証契約が必要ですよね。埋め立て埋め立て免許に関して、埋め立て工事に関して、この、2000年に保証契約が交わされてますけれども、ここには一応調査も含まれてますよね。2000年の契約で、また資材漁協と保証契約が交わされるということですか。
先ほども申し上げました通り、
はいはい、
保証契約を締結するかどうか
は
ちょっと承知しておりませんので、ここ、
はい、
でちょっとご回答できないということでご理解いただきたい。
じゃあ保証するかどうかは別として理解を得るということですから、はい、この2000年の保証契約に基づいては調査できないという判断で新たに理解を求められるわけですね。
今回はですね、はい、あくまでも、はい、活断層等のですね、はい、断層の、調査をするということで、先ほど小中様の方からも、ご案ありました通り、そういう目的でやっております。なので工事が着工に、関係するということではないということで、改めてですね、解除法については、許認可を手続きを踏まえた上で、着手させていただくように準備を進めているというふうにご理解いただきます。
いや、着工に関係するかどうかは別として、ボーリング調査が、漁業に損害を与えることはもう明白ですよね。